ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば第260回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
嫌です。
さて、アクシデントはありましたが、中の人はなんとか夏休み後半戦に突入することができました。ということで、今回はニューススペシャルということで、トーク関係はほぼ割愛して、今週のニュースをいつもの倍お届けすることにします。
手抜きかな。
来週はニュースの量が少なくなりそうなので、次回をトークスペシャルにするためにネタを取っておきましょうってことです。
ああ、あれとかそれとかは来週なんですね。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組、タックポッドキャスト。
天王寺アップルクラブの大道さんと私、北尾がパーソナリティをしています。
番組では IT 関連情報を中心に、さまざまな情報を皆さんにお伝えしています。
ところで、天王寺アップルクラブって何してるの？
それは番組を聞いてください。
聞いてください。
タックポッドキャスト、毎週金曜日に配信中です。
おはようございます。1103人さんです。京都からポッドキャストを配信させていただいております。何の話をしてるんやっちゅうことなんですけれども、別に何の話やっちゅうことでもない、その日その日どんなことがあったとか、こんなとこ行きますね、あんなとこ行きますね、みたいな話をしております。と、そんなこんなの普段のログを収めておりますログ1103、またお時間ございましたら一度聞いてみてください。
今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
それでは、今回のニュースです。
UQ コミュニケーションズと UQ モバイル沖縄は、MVNO サービスの UQ モバイルで提供してきたボルテフ対応の SIM カードについて、新規契約などの申し込み受付を9月30日で終了することを明らかにしました。これまではボルテ対応、非対応双方の SIM カードを提供していましたが、10月1日からはボルテ対応 SIM のみ供給されるとのこと。現在ボルテ非対応の SIM カードを使用しているユーザーについては、今後も引き続き使用することができるとのことです。
au ではボルテに対応をする際に、それ以前の auic カードと、ボルテ対応の au ボルテ SIM カードに分けて、ボルテ対応端末はボルテ対応の SIM カードを使わないと利用できませんでした。これはボルテ対応端末では 3G/CDMA2000 方式の通信ができない仕様であったことも関係していたのかもしれませんが、この SIM カードが分かれている状態は、 KDDI のネットワークを使用している MVNO でも同様でした。中の人が契約しているマイネオでも、ボルテ対応以前は非対応の AUIC カードが供給され、ボルテ対応後は、MVNO 専用のボルテ対応の SIM カードが供給されています。UQ モバイルでも同様に、ボルテ非対応の契約では AUIC カード、ボルテ対応の契約ではマルチ SIM と呼ばれるボルテ対応の SIM カードを供給しているようですね。今回の発表で、ボルテ非対応の SIM カード供給が来月いっぱいとなることが発表されましたが、何らかの事情でボルテ非対応の SIM カードが必要な人は、早めに手続きをしておいた方が良さそうですね。
タクミジャパンは、販売中のゲーミングスマートフォン、ブラックシャーク2に、メモリー 6GB、ストレージ 128GB のモデルを追加することを明らかにしました。ブラックシャーク2は、中国のシャオミが出資しているブラックシャーク社が開発したゲーミングスマートフォンで、ハイエンドプロセッサのスナップドラゴン855を搭載、発熱に対応するための液冷機構や、反応速度を重視するゲーマーのために応答性を高めたタッチパネルなど、ゲーミングユーザーに特化したスマートフォンです。日本ではタクミジャパンが6月にメモリー 12GB、ストレージ 256GB の最上位モデルを投入していましたが、ユーザーからは販売価格が高いという意見があったようで、メモリーとストレージを半減させる一方、それ以外のスペックは据え置いた仕様をおよそ半額の値段で投入することになったようです。本体のハードウェアスペックは、メモリーとストレージの容量以外は据え置かれていますが、付属品のうち、USB Type-C 接続の専用イヤホンが付属しないとのことです。
最近は複数のメーカーからゲーミングスマートフォンが発売されていますが、ブラックシャーク2もその一つです。海外ではメモリーとストレージの組み合わせが複数用意されているようですが、国内には最大容量であるメモリー 12GB、ストレージ 256GB の仕様が国内向けのローカライズを施されて投入されました。ローカライズは、国内で運用されている周波数帯のうち、LTE バンド19、NTT ドコモの新 800MHz 帯への対応も含まれているようですね。もう少し安価な仕様を、と望むユーザーの声に応える形で、メモリー 6GB、ストレージ 128GB の仕様を国内ローカライズの上で投入することになりますが、従来の半額での販売となり、スペックを考えると非常に安価で、ゲーミング用途を求めないユーザーにとってもかなりインパクトのある価格だと思います。現在は直販サイトでの予約を受け付けており、8月下旬から出荷されるとのことですが、Amazon での販売も検討されているようです。さらに、どこかの MVNO での販売が始まったりすると、人気が出るかもしれませんね。
NTT ドコモは、LINE 社が一部の古い Android スマートフォン向けの LINE のサービスを終了、またはプッシュ通知機能を停止することを発表しました。該当する機種について、NTT ドコモでは買い替えを推奨しています。LINE のサービスが終了するのは、Android スマートフォンで、バージョン 7.16.1 未満の LINE アプリ。基本的に LINE がプリインストールされている機種が対象で、ドコモでは、楽々スマートフォン F12D やスマートフォン4 Junior 2 SH03F が該当するとのこと。これらの機種のサービス終了は今年の9月頃を予定しているとのこと。また、 プッシュ通知機能が利用できなくなる機種では、プッシュ通知は2020年3月頃に機能が停止しますが、それ以外の機能は引き続き利用できるとのこと。対象機種は、楽楽スマートフォン 2F08E、楽楽スマートフォン 3F06F、ビジネススマートフォン F04F、アクオス携帯 SH06G、アクオス携帯 SH01G、アローズ携帯 F05G、P スマート携帯 P01G、楽楽本 F02J の8機種とのことです。
末尾が F の端末は2014年の発売ですから今年で5年目ということでサポートが切られるのは仕方ないのかなと思う面もあります。プッシュ通知の機能が停止される機種は Android 搭載のフィーチャーフォンタイプに集中していますが、まだそこまで古くもない機種も多くちょっと早いような気もしますね。
ソフトバンクは、スナップドラゴン搭載のレノボ製 Windows ノートパソコン、Yoga C630 について、ソフトバンクオンラインショップと、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の一部のソフトバンク取扱店で、8月15日に発売することを明らかにしました。価格は、新規契約などいずれの手続きでも96,840円、月々割は980円×36回で、実質価格は61,560円とのこと。ソフトバンク取扱店は、東京都18店舗、神奈川県と千葉県はそれぞれ2店舗ずつ、埼玉県1店舗の計23店舗で取り扱われるとのこと。今後の取扱い店舗の拡大については検討しているが、未定とのことです。
Yoga C630 の発売日が発表されましたが、価格はかなり思い切った設定になっていると思います。ソフトバンクではこれまでにも何度かパソコンの取扱いを試みたことがありましたが、ハードウェアのスペックが低い仕様だったり、価格も高めだったりというのが多かったように思いますので、ちょっと意外でした。ハードウェアの性質から、ライトユースでの運用となると思いますが、用途にはまればかなり使い勝手が良さそうなパソコンだと思いますので、中の人も興味を持っているみたいです。
楽天は、第2四半期決算の発表で、参入を予定している携帯電話事業についても触れ、サービス開始を10月1日とする予定を明らかにしました。楽天の三木谷氏は、自社のネットワークには大きな自信を持っているとした上で、念には念を入れて、ホップ、ステップ、ジャンプの3段階のスタートを切るとしています。10月1日のローンチでは、ごく限られた少数のユーザーに対してサービスを提供し、その後、インターネット上でサービス加入を受け付け、最終的に全国へ店舗を展開して、その他のキャリアと同様のサービスを展開する、という3段階でサービスを拡充していく方針であるとのこと。また、楽天のネットワークは仮想化技術を積極的に導入していることはすでに報じられていますが、従来の携帯電話ネットワークとは異なり、エッジコンピューティングの技術も導入するようです。ユーザーの近くにサーバーを分散配置するのがエッジコンピューティングですが、楽天のネットワークではモバイルエッジサーバーを全国に4000ほど導入し、大量の処理をエッジサーバーで実施することで低遅延のサービスを提供するとのこと。料金プランなどについては、他社に手の内を見せたくないと言及を避けており、9月上旬に具体的な説明を実施するとしています。
楽天の MNO 事業が10月1日にローンチするとのことですが、新設のネットワークを利用できるのは、 最初のうちはごく少数のユーザーに限られそうですね。念には念を入れて、という話の中では、以前ソフトバンクが起こした大規模通信障害を暗に匂わせるような発言もあったようですが、従来とは大きく異なるネットワーク構成を採用するだけに、不測の事態が生じないように、念には念を入れることは本当にお願いしたいところです。とはいえ、当面大半のユーザーは MVNO の回線を引き続き使うことになりますが、こちらの移行計画も早く知りたいところです。
ファーウェイは、グローバル開発者大会の中で、独自に開発していた OS を正式に発表しました。中国語では本面 OS、英語ではハーモニー OS と呼ばれるとのことです。本面は、中国の神話で天地創造を意味するのだとか。ハーモニー OS は、汎用性が高い OS 機能のみを搭載するマイクロカーネル OS で、スマートフォンだけではなく、ウェアラブル端末やスマートテレビなど、様々なデバイスを統合的に操作することを前提に設計されているとのこと。ファーウェイの独自 OS については、アメリカの同社に対する輸出規制により、Google が同社に対して Android の供給を打ち切ると報じられた直後に明らかになりましたが、Android に対抗するものではないと言いつつ、Android に対する優位性に言及したりもしています。また、OS の名前について、本面を英訳するとジェネシスが最も近いが、我々は世界に平和と利便性をもたらすことを願い、ハーモニーという名前にした、と説明しています。
ファーウェイが出す OS がハーモニーって、何のギャグだろう、って中の人が言ってましたけど、国内のキャリアや MVNO 事業者でファーウェイ製のスマートフォンの販売が順次再開されつつありますが、今後ファーウェイのスマートフォンはこの OS が搭載されていくのでしょうか。世界の開発者にソースコードを無償公開し、オープンソースでの開発を促す非営利団体の設立も支援する、としていますが、実際どの程度の開発者が追従するのかはわからないですね。ゆくもばでは、皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は、数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、幹線などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中、イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、Twitter アカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは合成音声の作成と編集にチェビオクリエイティブスタジオを使用しています。
合成編集、 その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。